わけです、今日初めての方もいらっしゃいますから、めっちゃ基本的なことからね、確認するのも含めて、皆さんね、もう一度いろいろね、フェルデンクライスのこう基本的なことっていうのをね、思い起こしていただきましょう。さあ、いきなりですけど皆様、さっき考えるの話してましたね。脚力がすごいですね。尻尾で立ってバーンってやるなんていう話をしましたけど、人間と他の動物と決定的に分ける性質なんでしょう。人間と他の動物、まあ人間も動物ですよね。動くものと書いて動物と言いますね。まあ英語ではアニマルですけど、アニマを持ってる、つまりこうなんですね、精神と言いますか、動く、まあここで説明して英語の授業なんですけど、まあ動くものですよ、ね、の人間と動物、人間は動物の一種なんですけれども、いわゆる人間だけが特別に持っている性質って例えば何でしょう。あの朝のレッスンいた人は黙ってくださいねさあ、なんだ木戸さん。
え、
フェルデンクライスメソッドっていうのは実はここすごく大切にしているものです、ね、フェルデンクライスメソッドがスタートするベースになっているようなものなんですね。人間のみがね、もうあなたは猿並ですねとか言われたらなぜでしょう、ね、何が違いですか。お猿さんと人間の違いって何ですか。
立ってる。
立ってる、なるほどそうか、なるほどね。一つ立ってるってことが言えるかもしれないですね。二足歩行であるってことですね。鳥は
二足歩行
二足歩行ってだけだったら動物にもいるかもしれない。他は何ですか、どうですか。
思考とかされ
てて、あ、なるほど、考える 脳
の、
いやいや、難しく言わなくていいです大丈夫です。
賢いってことですか。
賢い、
賢い、変な言い方。
それは素晴らしい、あの着眼点ですね。それも一つかもしれません。じゃあ森先生、何か
スピーチ、
あ、話をする、言葉を司る能力ですね。素晴らしいですね。 OK です。じゃあ、三浦さん。
私も言葉やと思ったんですけど、何の違い、道具を使う、
道具を使う、まあなるほど、フルートを吹く、まあ、サルなんていないですよね素晴らしいですね、とてもいいですね。じゃあ、ももちゃん。
私も13個同じ。
うん、え、どなたと一緒。
土井さん。
土井さんと、うん、つまり
なんか考える
能力、考える能力ってことですか。うん、なるほど。他にも感情とかないですかね。
感じるとか。
そうそうそう、感情とか、まあいろんなこと言われますよね。考えるっていうのも一つですけどね。さあ、皆さん、スピーチっておっしゃってくださった方いらっしゃいます。実はイルカも3種類の発音を使い分けて、何キロメーターの先の仲間とコミュニケーションを取るということが分かっています。言葉に似たような、まあ、コミュニケーションを取る、動物って実はいるんですね。の例えばね、アマゾンのこの奥地の猿の集団とかは明らかに発音を使い分けて、危険が迫った時とか、もしくは仲間であるということを知らしめ合っています。ですから人間ほどではないですけれども、言語的なものはある程度あるんですね。あの愛さんっていう、愛さんって言ったらいいんですね、愛っていうゴリラがいるんですけど、最近死にましたね。知ってますね。言葉を扱うゴリラなんですよね。
あの死んだじゃなかったでしょ。
死んだ、死んだ、死んだ、
死は、
そう、手話、手話、ごめんごめん、手話、手話、手話で、ごめんなさい、だからスピーチじゃないですけど、言葉をね、扱うことができる、かなりの信憑性があるんですけど、僕は相当数、ちょっと相当な部分信じてないです。ですから、思考があるんですね、ゴリラにもね、なんとなくの思考があるんです。あの、犬飼ってた人、いませんこの中で。感情ありますよね。絶対ありますよね。僕の中学校の先生、犬には感情はないとか言ってたけど、見ろよく本当にありますよね。あの悪びれたりとかもしますでしょ、ね、なんか親が、飼い主がですね、あの 嫌がることをしてしまった時って気づくんですよ。ほんでってやるんですよね。つまりある種の単純な思考すらもあるんですよ。で、三浦さんが言ってくださった道具を使うってことですけど、実はチンパンジー道具を使います。缶詰とか開けるんですね、道具で。簡易的なことだったらできるんです。つまり僕らがこれは人間のみの特徴だっていうふうに思ってるいろんなことって、実は動物においても基本的なレベルですけど、非常に原始的なレベルですけれども、ちゃんとあるんですね。同じことがね、感情も心もまたスピーチも道具を使えるという能力もいろいろ、ね、他にも挙げられるんですが、二足歩行も実は動物に備わっているんです。じゃあこれは絶対人間のみだっていうふうにモーセが言った人間の特質があるんですけども、それは何でしょう。今皆さんが挙げてくださったことの中に全部含まれているんです。さあ、それって一体何でしょう。決定的な違いです、ね、あまりにも違うので、僕らが動物と人間は絶対に違うというふうに確信できるぐらいのものなんですね。一言で言うと何でしょう。学習、はい、はっきり言ってみましょう。
学習、
学習
する、
するそうなんですね。学習能力なんです。もしは人間のみの特質を何と一言で言ったかというと、学習能力という言葉を一つで表しました、ね、道具を使って缶詰を開けられるチンパンジーがいても、フルートを吹けるチンパンジーはいないわけです、ね、イルカは3種類の音でコミュニケーションを取りますけど、僕らは何種類の発音を使ってますか。またそれを組み合わせてどれぐらいの言葉を、ね、使ってますか。また3000種類の、ね、言語が世界にあるというふうに、ね、言われてますけども、それに一人一人対応していくわけですよね。他にも感情って言いますけれども、そうですね、古い池や川津飛び子の水の音に表されている感情を理解できる犬がいました、ね、そんな複雑な文化された感情っていうのは人間しか味わうことができないんですね。そしてそれは実は僕らが赤ちゃんの時にはみんなゼロだった能力なんです。そこから何十年もかけて、まあ20年ぐらいですかね、私たちは人間の特質、学習能力を使ってさまざまな能力を発達させていきます。これが他の動物と比べたら決定的に違う部分なんです。ウグイスは20年かけてホウホケキョって言いますか。1ヶ月ですよね。だ下手なウグイスが上手いウグイスになるのは大体1ヶ月ぐらいですよね。でちょっと地域によっても変わるんですけどね、鳴き声がね。の生まれたてのヤギは、ね、山に羊と書いてヤギって、ね、書きますけれども、あの山岳地帯で産み落とされた瞬間に立ちますよね。馬とかもそうですよね、立ちますよね。そして親の群れについて行って走っていけるわけです。つまりほとんどの動物はですね、生まれた時にすでに親と同じぐらいの能力を、まあ同じとは言えないですけれども、かなり近い部分の能力を生まれながらに備え付けられていて、そのままずっと一生過ごすんです、ね、ですからほとんど学習する余地が実は他の動物にはないんですね。これが人間と他の存在を分ける決定的な差だというふうに申し上げました。そして人間の能力っていうのは、学習能力っていうのは凄まじいものがありますから、この学習能力を最大限に使っていこうぜというのがエルデンクライスメソッドの、まあ、ベースになっている考え方です。さあ、それではレッスン入っていきましょう。仰向けになって、ゆっくり休んでください。さあ、赤ちゃんの時はね、こうやって仰向けになって休むことっていうのが多かったと思います。そして仰向けになって休むとですね、立っている時では考えられないほどですね、さまざまな部分が床につきます。体の部分がですね、接触している、そういった感覚はそのまま 神経系が取り込んで学習していく、すごく、ね、大事な情報なんですね。今、右のかかとと左のかかとで、ついている場所が、ね、違ったりしますか？それはすなわち右のふくらはぎと左のふくらはぎで、つき方が違うということにつながると思います。他にも右肩と左肩でつき方が違ったりしますか？骨盤は右の方がより地面に近いか、左の方が地面に近いか。また右腕と左腕で親指の角度が違ったりしませんか？肘のつき方はどうでしょう？首はどのように今床から離れてアーチを作っていますか？同じようなアーチが腰にもありますよね。腰はどの程度のアーチを作って銀膜の上に横たわっていますか？頭の重さはどれくらいでしょうか？こうやって見てみるとさまざまな感覚、ね、身体感覚ですねが常に頭にね流れ込んできている、ね、そういうことが分かるでしょうか？さあ今日ねぜひ自分の背中の床へのですね、背中と床の接触の具合に注意を向けておいてください。どんなふうにね、今ついてて、レッスンの終わりでどのように変化するかです。それはすなわちね、学習の結果変化していく結果ですね。さあ、それでは左を下にして、寝てください。そして自分をね、完全に折りたたんでみましょう。ね、胴体はね、まっすぐで結構ですから、腰を90度よりも鋭角にしていただいて、膝も90度よりも鋭角にしてください。まるで自分をこう小さく折りたたむような感じですね。とてもいいです。そして、右手を右膝の前にね、こう、置くといいますか、横からですね、右膝を回り込むようにこう抱えていただいて、膝のちょっと下のあたりですね、すねよりは上のあたりですを、持ってください。右手で右膝の下のあたりですね、下のあたりを持ってください。そうです。そしてちょっと自分の方にですね、さらに丸まったらゆっくり自分をね開いていって、ちょうど右手右肘がまっすぐになるところまで、足をね、自分から離しててください。言っていいの分かりますか？ですから今肘が伸びた状態で右膝の下を右手で持っているはずです。とてもいいです。 OK です。それでは右手で右膝を持ちましたから、その右膝を離さないようにして天井にゆっくりと持ち上げていってみてください。OK です。それではゆっくり戻していきましょう。さあ、この時にですね、正解、いわゆる正解の動きにこだわらないようにしましょう、ね、最もリラックスして楽で心地よい動きを探してください。ね、これがおそらくおおよそ綺麗な動きだろうという概念は一度横に置いて、ね、ください。最も楽なの右足も持ち上げてください。結構ですよ、ね、右膝全体ですね、右脚全体を、ね、持ち上げて、で右膝が天井に向くようなところまで持ち上げて、そして戻していってください。とてもいいですね。とてもいいです。さあ、頭が左を向いたままでやってしまうとしんどくないですか？ その方が楽だという方もね、いらっしゃるかもしれませんけど、頭が膝についていくように天井に向いていく方が楽かもしれませんね。これはね、あくまでもヒントですから、そのようにねする必要は必ずしもないですけれども、試してみてください。何度か繰り返してみましょうね。簡単に言って簡単に戻れる方法を探してみてください。OK です。もうむちゃくちゃ簡単そうですね、皆さん。とてもいいです。さあ、一つ重要な解剖学的な知識を頭に入れておきましょう、ね、指で今膝をね、こうグッと掴んでもらってますけれども、指の筋肉を司るものはこの肘よりも先のあたりに基本的にはついています、ね、ですからこの肘よりも先、前腕の部分は力が入っても、その、根元の方ですね、肘よりも、自分の体の中心に近い部分、上腕以上の、組織からは力を抜くことができるはずです。ぜひ膝を持っている時も上腕以上の組織から力を完全に抜いたままできるかどうか試してみてください。OK です。とてもいいですね。基本的な動きだったんです。さあ、閉じて、開いてからね、もう一回閉じてこられたらですね、今、左の膝に右膝が乗っていると思いますけども、左の膝よりも右膝を前に、つまり向こうに押し出してください、ね。左の膝よりも右膝を向こう側に押し出してみてください。そして戻してきてください、ね。向こうと言いますとですね、単純に前というよりか斜め下の方向です、ね。そうすると、ちょうど楽にやって、いただけるとですね、鼻が床に転がって向かっていく動きを感じるはずです。いかがですか？右手で右膝持ってますよ。右手で右膝持ってます。右膝を左膝にも前に、つまり向こう側に押し出していくと、膝の動きが、ね、肩に伝わり、肩から頭に伝わって、鼻がギムットの方に向いていくような動きが感じられると思います。いかがでしょうか。OK です。それでは、お向けになって、ちょっとね、休みましょう。OK です。休憩をね、たくさん取ってもらうようにね、フルデンクラス皆さんのレッスンはできています。でもね、ちなみに最初から休憩がね、多かったわけではないんですね。もしこう、はたと、あら、休憩をこう、差し出したのと、すごくみんな学びやすそうだなというふうにね、気づいた瞬間があったそうです。それではですね、今やったことをね、今度は右向きになってやってみましょうか、ね。そして自分を折りたたんでいただいて、左手で左の膝下を掴んでください。そうですね。そしてね、もし、時計盤があるとすればですね、今、3時の方向に向かっていると思ってください。天井が12時の、方向だとすると、で3時から2時、1時、そして12時というふうにゆっくり行ったり来たり動いてみてください。その時に頭は持ち上げないようにね、気をつけてくださいね。 そして戻ってこられたら、左の膝を右膝よりも向こう側に押し出して、自分の頭がこの動きに柔らかく影響されている様を観察しながら行ったり来たりしてみてください。とはね、違ったことを、こう研究したりかったりね、探りたかったりする場合は全然ね違うことをしていただいて結構です、ね、ただ大体の場合はね指示のね聞き漏らしとかねそういった混乱だったりねするので、まあ、その場合は何回かね説明させていただきますけども、自分がやりたいことをねだんだん分かってきたらやっていってくださっても全然結構ですね。いいですね、素晴らしいです。さあ、なんだろう、こんな動き簡単なんだけどな、そういう風に、ね、思われる方は簡単なものをもっと楽に心地よくできるようにしてみてください。もっと首や肩甲骨やまた背中周りの、ね、筋肉をリラックスさせて弛緩させたままやれるようにトライしてみてください。そうすると次の動きが楽にできるようになりますね、この動きで力が十分に抜けていない場合は次の動きでもう万力の力を込めて成し遂げようとしてしまいます、ね、そういったことを避けてほしいんですね。十分リラックスしてね、楽にできていますか。それでは仰向けになって休んでください。非常に、ね、不思議な動きですよね。普段こうやることがないような、ね、動きだと思いますけれども、これにもね、しっかり、ね、意図がありますね。だんだんレッスンを進めるにつれて何をやっているのかということが、ね、明確になってくるかもしれません、ね、最初のうちはね、とにかく、ね、あ、こういうことなのかな、こういう動き、こういう種類の動きだなっていうことを確認するだけでも全然結構です、ね、さあ、ね、お気づきになられましたか、ね、膝をしっかり持ってたとしても肩はゆるゆるでいられるはずです。肩がゆるゆるであるならば本当に綺麗にですね、素直にストレートに自分の膝の動きが頭につながっていく、ね、首に影響を与えていくという感覚をね、味わっていただけたかなと思います。次の動きもそういった自分の頸椎や背骨から力を抜く感覚というものがとても大切になってくる動きです。それでは仰向けのまま両膝を立ててください。そして右手で右膝を、左手で左膝を先ほどと同じように抱えてください、ね、そして肘から力を抜いてくださいね。肘が曲がっている方よく感じてみてください。肘が曲がっているということは肩に力が入っているはずです、ね、肘を曲げることによって肩がもう、ね、こう骨格で支えられているのではなくて筋肉で支えられているということに、ねなってしまうと思いますけれども、ね、よく感じて肘はね、こう力を抜いた状態に保っておいてくださいね。さあ、それではですね、 そのまま右に右膝を倒していってください。少しずつですよ。ちょっとずつです。ちょっとずつです。そうです。そして左の膝をそれに追従させていって、だんだん右に転がっていきましょう。とてもいいです。その状態で右に転がってしまうと、今右膝と左膝がね、重なってますよね。そして左の膝をさっきの要領で右膝よりも向こう側に押し出してみてください。そうすると自分の鼻がギブマットに向かっていくことが分かると思います、ね、その関係性が分かったらゆっくりと膝を引いてきて左の膝を天井の方にゆっくりと動かしていってください。そうです。そして右膝も追従させてきて元に戻っていきます。同じ要領で左に転がっていきましょう、ね、そして左に右に、行ったり来たりしてみます。左に転がった時も右膝を左膝よりも向こう側に押し出して、そうです、頭と肩が悠々であることを確認してから戻っていってください、ね、この肩と首と、ねまあ、頭という感覚ですかね、まあ、ゆるゆるさ加減というのは常に保っておいてください、ね、膝を持って左右に転がってるからといって背中や首や肩を固める必要は全くございません、ね、さあ、さらに上に乗っている側の膝を前につまり向こう側に押し出すのと同時に下の膝を自分の方に少しだけ引き寄せるようなつもりで動かしてみてください。つまり上の膝は向こう側にスライドしていき下の膝は自分の方に引き寄せていくような感じです。だんだんだんだんね交互に、右に左に倒れていくときにそれを大げさにやっていきましょう。ただ胴体から力を抜きっぱなしにしておいてください、ね、しかし手は離しちゃダメですよ。両手は膝をしっかり持っておいてください。そうするといつしかですね、いつしかですよ、英語にはエベンチュアリーという便利な言葉がありますけれども、いろんなことをどんどんどんどんやってて最終的には結論としてはということです、ね、プロセスをたどってやっていくとそのまま座って横から起き上がってくるようになる、そういう動きにつながりませんか。いいですか。頭は持ち上げないでください、ね、最後までズルズルズルズル引き寄せる感じです。座って起き上がってきたら同じところにおでこを、ね、つけて戻っていってください。常に自分の両肩から完全に力を抜いたままでいきますか。 げなく休んでください。さあ、そして最初に仰向けになって寝た時と自分の接触面が何か変化を起こしているかどうかを観察してみてください。人間はね、こう学習する、ね、特質があるというふうに、ね、申し上げましたよね。つまりそれだけね、間違う可能性が高いということです、ね、うまくいかない偏ったバランスの壊れた学習をする余地があるんですね。動物はそこまで学習できないですから、自分の本能に刻まれた、ね、通り道以外にずれようがあんまりないんですね。まあ、自由度が人間の方が高い分エラーが起こりやすいということです。ですから皆さんが普段ね生活しておられるときにいつも同じパターンでまた決まったね、こう習慣で筋肉を動かしておられることが多くなりますね。そうなってくると違った可能性、他にもある可能性っていうものがだんだんできなくなってきてしまいます。ですからこう決まった筋肉の使い方や決まった習慣というものを一回分解してニュートラルにねリセットしてあげる、そういった狙いが実はベルケン・クラスミスのレッスン全般に言える目的なんですね。さあ、それではあぐらをかいてね座っていてください。そして、後ろ手で支えていただいて首の後ろからですねガクンと力を抜いて自分の顎を胸骨に近づけるような感じで頭を落としてください。頭を下ろしてください。そうです、ね、その感覚を保ったまま、つまり首を後ろから力を、ね、抜いた状態、感覚を保った状態で頭を左右に振り子のようにゆっくりと動かすことができますか。首の後ろから力を抜いた状態です、ね、とてもいいです。ゆっくり最初はやってみて、ね、頭をただ単に左右に動かす動きではないということに気づいてくださいね。ね、完全にいつも首の後ろから力が抜けていて、頭が前にね、垂れ下がるその重力に対して全く抵抗しない動きです。つまり、左に右に傾ける動きではなくて、振り子のように中心の点からこう転がすような動きがやるということがね、わかりますか？とてもいいですね。素晴らしいです。OK です。それでは単純な例をね、習慣をリセットするというね、単純な例をね、少しずつ見ていきましょう。さあ、今、左の、肩は自分の頭がね左に向くときにはどんな風に動いているでしょうか。微動だにしてないですか。それともねどちらかの方向に向けていずれかの方向に向けて動いているでしょうか。また頭が振り子のように右に動くときに右肩は何をしているでしょうか。 それでは、まあ、頭が振り子のようにね、左に動くときに、この首の後ろから力が抜けてるというね、感覚は、保ったまま、右肩を前に出してください。頭が左に向くときに、右肩を前に出してください。そうです。頭が反対に右に振り子のように向くときに、左肩を出してみてください。そうです、楽に続けてみてください、わりかし簡単なはずです、それができた方は今度は頭が振り子のように右に向くときに右肩を出してください。頭が振り子のようにガクンとなりながら左に向くときに左の肩を出してください。どちらの方がやりやすいでしょうか。右に頭が向くときに右肩を出す方でしょうか、それとも左肩を出す方でしょうか。休憩もね、取ってくださいね。やり続ける必要はないですよ。さあ、それではですね、頭を振り子のように首の後ろから力を完全に抜いたまま左右に振るんですけども、右に行くときに頭に行くときに右肩を前に出し、左に頭が振り子のように行くときに左肩を前に出すっていうね、ちょっと頭と胴体がね、別の動きをするバージョンね、何回かやっていただいて、完全にリラックスしてその動きをね、練習してみてください。簡単にできるようにしましょう。そしてまた、簡単にできる方は少し大げさにやってみてください。そうです、そうです。例えばです。頭と肩の向きを合わせていきましょう。左に頭を向くときには、左肩を前にして、右に頭が向く時は右肩です。そうです。素晴らしいです。とてもいいです。さあ、この動きの質を柔らかく保ったままですね、動きは全く変えないでください。肩と頭の動きの質を全く変えないようにして、足の組み方の前後を入れ替えてください。今、グラファイトがあると思いますけれども、スライドさせる状態で、足を上げないように気をつけてくださいね。足を一回前にバーンと伸ばしていただいて、そこから組み直してみてください。そうです。ですか？頭の動きが変わってしまったら意味がないですよ。肩と頭の動きは同じペースで一定に保ちつつ、自分の足を伸ばして組み直してください。 つまり肩と頭は全く自由になりつつ、同じタイミングで足を自分の意思通りに動かしてやるという感覚です、上半身と下半身は別々のものとして認識する必要がありますね。さあ、それでは仰向けになって休んでください。さあ、モーシェはね、人間のその学習のプロセスを、ね、不可能が可能になり、可能が簡単になり、簡単にできることは優雅にできるようになるというふうにね、言いました。まあ本当にその通りなんですよね。どんなこともそんなプロセスを通って習熟して学習していくわけです。でこのプロセスはね、他にもいろんな特徴があります。不可能なことはね、不可能ですけれども、可能になったばかりの動きっていうのは、実は力を抜いてすることができないです、ね、すごく力が入っちゃったり、こう不器用な感じで動いちゃうんですね。他にも可能になったばかりの動きの特徴としては、ゆっくりできないという特徴があります、ね、勢いに任せてバンとやってしまう。また同じような、ね、コンセプトですけども、途中でやめられないんですね。ちょっとやってみて、ここでちょっと休憩、ちょっとやってみて、ここでストップ、ね、自分の思った場所でストップできない、やめられないんですね。他にも可能になったばかりの動きというのは、同時に他の動きと一緒にできないという性質があります、ね、特徴があります。バイオリンの、ね、初心者の人が、ね、バイオリンの、ね、曲をね、ですか、スクワットしながら多分弾けないんですよね。でも上手い人は多分スクワットしながらのスケールで、ね、弾けたりとかします。まあ、そんな風にね、動き単体では簡単にできるけれども、さてゆっくりやったらどうだろうか、途中でやめられるか、ね、また他の動きと同時にやってみたらできるかとか、そういったことをね、こうチェックしていくと、自分の動きがどの程度まで習熟されているか、そういったことが見えてきます。このね、コンセプト、このチェックリストというのは、これからも非常に有効なチェックリストなので、ぜひ頭の片隅に置いておいてください。さあ、それではもう一度座っていただけますか。そして右手でね、自分を支えてください。あぐらをかいて座ってもいいですし、足を伸ばして座っていただいても結構です。右手で自分を支えていただいて、左手を頭頂部分に向けてください、ね。そして自分の左手で、まるでね、左手の頭をですね、動かすように、頭に円を描かせてください、ね、頭の頭頂部分から光が出ているとすればですね、天井にこう丸を描くような形で頭にね、左手で円を描かすように動かしてください。 かなか難しいですけども、皆さん、胸骨ってどこにあるか知ってますか？皆さん、胸骨がどこにあるか分かりますか？胸骨ってどの骨か分からない人言ってくださいね。そうです、そうです。さあ、自分の胸骨を意識してください。自分の頭が動く、その動きに合わせて、自分の胸骨はどんな動きをしているでしょうか？頭を動かすのと同時に、胸骨が何をしているかを観察することができますか？素晴らしい。でもその、やるじゃないですか。首痛くないね。頑張
ってます。
うわ、素晴らしい。首ね、痛くないですよね、楽しみ。あんまり入れすぎると、ね、目が回っちゃったりしますから、ちょっとね、皆さん、木戸さんの参考にしてみてください。ね、彼女がどのようにやってるかをよくね、見てみてください。ね、彼女の胸骨が頭の動きに合わせて、どんな風に動いてるでしょう。彼女の場合はね、かなりちょっと意思をね、持ってして動かしてますけれども、ね、これが正解という意味ではないですよ。自分の胸骨がどのように頭に対応して動くと最も楽に自分の頭を回すことができるでしょう。ね、注意を頭だけじゃなくて自分の胸骨に向けてください。つまり胴体の動きです。反対向きの円もね、描くことができますか？左手で支えて右手で頭頂に、頭頂に当ててくださって、そして同じことを左右対称にやってみましょうか。どちらの方がやりやすいでしょうか？どちらの方が胸骨と自分の頭の関係を捉えやすいですか？ね、なぜ左右に、ね、違いがあるんでしょう。どこから左右の、ね、差が出てきているでしょうか？やり比べてみてくださいね。
でき
なかった。鏡のようにね、前側から下手な側がね、真似て学ぶようにしてみてください。素晴らしいです。それでは、あの手で休んでください。さあ、この感覚ですね。自分の胴体、首だったりね、胴体の上の部分がゆるゆるになっている感覚、ね、緊張していない感覚、非常に柔軟に起こることに対して対応していくような、そういう感覚を保ってレッスンを続けていってみてください、ね、最後、ね、これから、ね、レッスンがだいぶまとまっていきますけれども、だんだんいろんなものが、ね、こう点が線でつながっていくかもしれません。大丈夫ですか？疲れてないですか？それでは両膝を立ててください。そして今度はね、両手で膝の下を持ってください、ね、つまり膝の前側ではなくて膝の、ね、後ろ側ですね、まあ補足といいますか、なんていうんですかね、こう膝の後ろ下側といいます、ね、で親指を、ね、反対側に出さないようにしましょう。親指を必ず、ね、他の指と同じ側に合わせてください。 そうです、とてもいいです。肘からね、力抜いておいてくださいね。さあ、それでは左右にゆっくり転がって中央に戻ってきてください。最も自分の先ほど感じた頭と胸骨のこの関係が緩く、ね、何も力が入っていないかのように、入っていないように行って戻れる、そういった足の使い方はどういった使い方があるでしょうか。自分の肩や肩甲骨やそして胸郭全体ですね、頭と胸骨の関係がよく分かるような左右での転がり方というものを感じてみてください。もちろん頭は上がりません、ね、重力に対して完全に自分の頭を委ねています。さあ、その状態を保ってですね、どちらか左右転がっていただいたら、ま、上に乗っている膝を押し出して下にある膝を引いて左右にそのまま座り起きてください。そして元来た道を戻りましょう。いいですか。上に乗ってる膝は向こう側に押し出すんですよ。膝が、下にある膝は手前に引くんです、ね、膝と膝が離れていって離れていって離れていって離れていって離れていって最終的には起き上がってきます。そうです、とてもいいですね。肘から完全に力を抜いてください。肘が伸びた状態で膝に仕事をさせてください。肘を曲げないように、あまり曲げないようにしてください。いいですか。仕事をすべきは膝です。肘が伸びたまま、ね、もちろん手前の方の肘がね、ちょっとこう曲がりますけれども、ね、先導されていく、手の方の、ね、肘は伸びたままにしましょう。ありますか。そこでストップできますか。どこかでうっとやってるっていうことは、そこで動きを止められないということです。で、どの瞬間にもね、そのポーズで止まることができるでしょうか。いかがでしょうか。 自分の習慣的なパターンでですね、上半身を固めてるんですね。ほとんどの場合、自分の好きなパターンがあります。どの方向に動こうとしても、それは一緒です。ね、しかし、このように床に完全に自分の上半身を委ねた上で、足から引っ張ってもらうように、自分を転がって座らせていくときにですね、自分の習慣的なパターンが外れて、そして骨格に頼る動きというものを学ぶことがやりやすくなります。ですからそのためにもですね、上半身に普段通りの力を、ね、入れてほしくないわけですね。重力に対して逆らおうとしてほしくないわけです。駆動輪は膝です、ね、主導力は膝です。膝が動いてくれるので、それが手に伝わって、手が胴体を引っ張って、自然に自分の動きが骨格に促されて動きが形成されるということですね。まあ、言うなれば自分のね、ナチュラルな動きを見つけることがやりやすくなります。それでは座ってきてください。銀マットに対して、ね、横に座っていただきましょうか、ね、ゆっくりでいいですよ。そうです、そうです、横に座るようになります。そして両膝を曲げてください、ね、そうです、両膝を曲げてください、ね、ちょっと足と足を、ね、離して膝を、ね、開いて、立ててください。そして両膝の裏側です、ほぞを自分の手で掴んでください。さっきと同じですね。とてもいいですね。そうです。そしてどちらか一方に両膝を倒してください。そうです。倒したときにですね、前側の、なんて言うんですかね、その、どちらか一方の足裏に、どちらか一方の太ももがピタッと合うようなね、そういった角度を探してみましょうか。ね、目安ですけれどもね。そうです。どちらか一方の足裏に、そうです。どちらか一方の太ももが合うような、そういったね、形を目安にしてください。そうです。さあ、そのまま頭を下げていって、最もつきやすい場所におでこをつけてください。そうです。さあ、その後は完全に力を抜いて、そのまま仰向けに戻っていってください。右手と左手は両方の膝の後ろを掴んだままです。何をやっているか分かりますか？同じ軌跡をたどって戻っていきましょう、ね、先ほど座り起きた動きを逆戻しにしただけなのか分かりますか？でもう一度座っていただいたら両膝を立ててください、ね、その時にもしスライドしないようにね、立てられたらもっといいですね。足裏をね、スライドさせないようにね、立てていただいて、そして膝をどちらか行こう。今度は反対に倒しましょうか。反対に倒して、そのまま最も自然な場所に頭をつけてください。そして、左の肘が伸びた状態を確認しながら、仰向けに戻っていってください。どのような軌跡をたどると、最も楽に仰向けに戻ってこれるでしょうか。ね、下道を同じように戻ってください、ね、コツはですね、親指を他の指と同じ方向に合わせてください。親指を出さないように、ね、そして肘から力を完全に抜いて、肩から力を完全に抜いてください。肩から肘から力を抜いて、そして親指を同じ指と同じ方向に合わせてください。そうです。そうすると膝が頭を引っ張る感覚がだんだん培われてくるはずです、ね、膝と頭までの間に何も緊張感がないような状態です。で、自分を引っ張ってくれる膝から頭までの距離に、プロセスに何も緊張感がない状態を作ってください。 だんだん慣れてきたらこれ一周できますね。ぐるっと回れますね。どの瞬間でも呼吸をね、イメージできますか？どのような呼吸をしているかということを追いかけられますか？またどの瞬間にも止まれますか？どの瞬間にも、そうですね、勢いに頼らずにスムーズに動くことができるでしょうか？
どのようなパターンか分かりませんけれども、皆さんの習慣的
なパターンで常に筋肉に指令を送っていることは確かなんです。仰向けに寝ている時ですらそうなんですね。そしてそれは学習することによってニュートラルなパターンを新たに学ぶことができればより心地よくてリラックスした筋肉の緊張パターンを神経系が実現することができるということです、ね、今ね僕が何を言ってるのか全くわからない方は鼻上げしておいてくださいね。全部ね分かる必要ないです、ね、さあ、仰向けで両膝立ててください。で両手をね頭の後ろで組んでください、ね、そして両手でね頭をまっすぐに、ね、肘をちょっと近づけるようにしていただいて頭を持ち上げてまっすぐに天井に対して持ち上げてください、ね、骨盤の方に近づけるんじゃなくてまっすぐ自分の頭を天井に近づけて戻してきてください。ほんのちょっとで結構です。数センチで結構です、ね、自分の頭をまっすぐ上に持ち上げて戻してきてください。うまくいっている方はですね、自分の顎が胸骨に近づくことなくまっすぐ上がる、そういった感覚があるかもしれません、ね、自分の、ね、この上半身の筋肉がね、首を保持していなければ非常に首は自由に動くものなんですね。最初に申し上げた通り人間は学習する生物だ、ね、他の動物と人間を完全に分けるのは実はこの学習能力だということでお話ししました、ね、そしてその学習はですね学校でこう学ぶような、ね、そういった学びではなくてですね体験的な学習なんですね。そして常に僕らはね筋肉を一定のパターンで緊張させているわけです。ですから重要なことはですね何かをするということではなくていかにそれをやめるかなんですよね。やめられないから問題になっていくわけです、ね、ですからやめるやめ方を学んでいく必要があるですね。さあそれでは、ね、習慣的な筋肉のパターンが解消されてそして自分のニュートラルなね骨格により頼んだ、ねこの筋肉のパターンというのを ね最初と、ね、今まで感じておりますけれどもその状態を使って立ってみましょう、ね、そうすると立ち方ね、普段の自分の立ち方と何かね、違いを感じるかもしれません。それではゆっくり転がって立ち上がってきてください。立っていただいて、ね普段の立ち方と、ね、何か、ね、違いがあるかは自分で、ね、好きなことをしながら、ね、感じてみてください。いかがでしょうか。さあ、とてもいいですね、皆さん。今日すごくね、基本的な内容のレッスンでしたけども、いかが感じられましたか？ 何か質問ありますか？コメントございますか？ちょっと写真がうるさかったかもしれませんけど、あ、私ちょっと撮られたくないんですっていう方はね、あ、後で言ってください。それ削除しますから。何ですかね。さあ、ここから先はちょっとねマニアックな話になりますけども、ぜひ楽器をね弾いておられる方は聞いておいてください。さあ、今日私ですね、このレッスンの前にですね、個人レッスンで、まあ、クラリネットの実奏の方をね、見てきたんですね。で、そこでこう教え、お伝えしたことでもありますし、そこでこう学んだことでもあるんですけど、重要なことはいつもやめることであるということです。そこから派生して、ちょっと三浦さん、今日意味わからなくてもちょっと置いておいてください ね。重要なことはやめるっていうことです。ね、の実際にですね、よく僕は言ってるんですけど、座ってください、どうぞね、座ってください、ね、本当にその通りで、なんていうんですかね、説明が難しいんですけど、僕は常に言ってるように、事実がの伴わないイメージっていうのはあんまり効果がないことが多いんですけれども、まあ、効果がある時も多いです、ね、のでも効果がないことが多いんじゃないかなって僕はの経験的に、ね、そう思ってます。事実が伴うイメージっていうのは結構力を持っていることが多いんですね。で、今日お話しした方はですね、やっぱりその信じたりのそれを認めたりってすることはすごい難しい方なんです。変わったとしても、これは先生気のせいですよって言っておっしゃるわけですよね。でもいろんなこと、大事なこと、そうなんですけど、事実があってそれを自分で認めないと、その事実に自分が何ですかね、その事実を自分が利用することができなかったりするんですね。本当に酔い止めの薬だったとしても、酔い止めの薬じゃないと思って自分を固く信じてしまえば効果がなかったりするんです。反対にですね、これ酔い止めの薬だと思って砂糖を食べたとしても効果が出たりとかするんですよね。で、これって突き詰めていくとものすごく哲学的で面白い問題なんですけども、アレキサンダーテクニックとかでもね、紹介されてた話ですけれども、成長期の方っていうのは手足がガンって伸びるんですよ。だから自分の例えば肘がどこにあるかっていうことが分からなくなってしまうんです。で、あるバイオリニストの女の子にレッスンした時に、肘を持ってあげて、あなたの肘ここだよっていうふうに、まあ、感じさせてあげながら弾いたの、その彼女はものすごく、あ、これかっていうふうにね、分かったっていうふうなね、文献がありました。そういうことって実はすごいたくさんあるんですね。6時から、先月来られてた、ご年配のね、ご婦人の方はですね、ずっとその問題があってですね、なかなか自分の変化というのは信じられなかったんですね。ただ最後、ってぐらい圧倒的な効果が出た時はですね、自分のこの腰を、骨盤だけをやってあげてですね、腰が一体どのように他の組織と関係しているかということを彼女の頭に認知してもらったわけです、ね、そうしたらですね、彼女はそれまで、ね、こう歩いておられた方なんですけど、腰って言いながらね、喜んでおられました。歩き方が全く変わったんですね。彼女の腰が急にその時に出現したわけじゃ全くないですね。それまで、平田さんっておっしゃるんですけど、平田さん腰がないですよ、あなたって、ね、あるんですよ、物理的にはそこに事実あるんです。現実的にあるんです。ところが、彼女の頭の中では感じられないわけです。ないわけです。ね。ですから、事実あるっていうことと、それを自分で認知する、受け入れる、その事実を信じると言いますか、受け入れると言いますか、この両輪が必要だったりするんですよね。感覚的な学びって、実はそれが必要なんです。ちょっと話がだいぶ最初の予定と脱線ちょっとしてしまいましたけど、戻しますと、ね、そういう意味でですね、事実が伴ったイメージというのは非常に力を持つ場合が多いです、ね、自分が蝶々になったようなつもりで皆さん動いてくださいっていうのも私はほとんどしません、ね、効果があるかもしれませんけど、どれぐらいあるかちょっと不明なんですね。なぜなら僕らは蝶々じゃないから異邦人でもないですし蝶々でもないわけです、ね、ですからちょっとイメージに無理があるんじゃないかと思います、ね、その、文脈でちょっと話をするんですけれども、どんな人間も筋肉を緊張させているということは、そこに電気信号を送っています、ね、 そこに電気が届くので、脳から電気がね、微弱な電流が届くので、筋肉がキュッと緊張するわけですね。で、今、さっき話したかった話っていうのは、いつでもやることよりもやめることの方が難しいし、やめることが非常に重要なんだ、やめる訓練をしなきゃいけないという話をしていました。ね、その中で皆さんに一つねお伝えしておきたい感覚っていうのはですね、やめる感覚って絶縁する感覚なんですよ、ね、僕がジストニアがガーンとこうね反応を回復していったきっかけっていうのはですね、この辺りから電気が届いてる感覚っていうものですね、スーンとスーンとするような感覚をバーンってかんですね、スーンってここだけするんですで、そこに届いている電気を全然するんですね。わっけわからんと思うかもしれませんけど、実際に解剖学的な事実に基づいたイメージです、ね、で、その感覚って皆さんも多分ご存知の、例えば、ちょっと待ってごめん ね、目つぶっちゃうよね、この目をつぶらないでちょっと耐えてもらうわけわけ、この感覚と似てるんですっていう感覚ですね。ぐっと目を開けようとしてもつぶっちゃうもんですね。あ、すごいすごい、それだけで目を開けようとしてもつぶっちゃう人が結構多いと思います。でもこう、なんですね、スーンですよね。スーンと目覚めるっていうことに反応しないっていう感覚ですか。で、そういう感覚なんですね。それが皆さんが身につけていく最も重要な宝物のような感覚です。今日のこう転がっていく感覚っていうのも、首とか肩から、あ、肩こうしたらあかんから伸ばせっていうねことではないわけですね。そういう感覚になった方いらっしゃるかもしれませんけど、気づいたらまたこうなんですね。でもスーンなんです。わかりますか。で、そこに緊張させようとしている感覚っていうのを、やめてみようっていう感覚なんです。で、それがフェルネンクライスメソッドで皆さんに提供している最も大きな、ね、感覚 の、 もうこれ実は宝物みたいなものなんですよ、ね、広告みたいなんでしょうかね、その刺激的な映像みたい、いろんなものに影響されて人間っていうのは自分の行動を、もう制限させられてしまってますけどもね、コーラの広告を見たらコーラが飲みたいと思っちゃいませんか。、ね、そういうことって多いじゃないですか。もちろんそういうことがあっても当然だし、それはいいんですけれども、そういったことから自分をこう自由に切り離していくことができるようになっていけば、の選択の自由が出てくるんですね。で、そういったことっていうのは実は人生のどんなところを切り分けていっても使えるような、同じような共通した感覚なんだなっていうことが僕はね、だんだん分かってきました。で、ちょっと話が今日長くなって申し訳ないんですが、すごい大事な感覚なんですね。で、それを今日ね、実際にプレゼントの方の方にも教えたわけです、ね。で、そのためにはいろんなもう技法があります。例えば、このままやってたらできなかったから、こうやってやらせたら急に上がれるみたいなね、彼女はしましたから、そういうふうなことをしたんですけども、ね、まあ、少しでもね、皆さんに伝わればいいかなと思います。僕もギターね、こうやってやりたかったのは、ね、もう、まあ、言いましたけど、やりたかったんです。こうしたかったんですね。しがみつきたかったんです。ね、分かりますやろ、生演奏家の方ね、しがみつきたいんですよ。でも、それに、スーンってやる感じですよね。スーンってやっていかなきゃいけないんです。ね、そこにこう、とらわれて、やりたいことに対して素直に反応するんじゃなくて、選択の自由を持つという感覚です。今日のね、感覚も同じ感覚です。選択の自由を持つんです。こうやりたいんです。お年寄りの方に今日のレッスンをしたら、もう 100% 合しますよ。そうやりたいんですね。それをこう切り分けていくような感覚だと、まあ、思ってください。ね、今日はレッスンにいたらね、非常に基本的な単純な動きとかですけれども、どうぞ皆さんね、そういう絶縁する感覚っていうのをね、学んでいただければなと思います。さあ、それでは今日はここで終わります。はい。
ありがとうございました。はい。